イトプレミアの日本語プログラムです。インドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き98.3kHz やウェブサイト www.poinews.id からポイトインドネシアの放送をお聞きください。インドネシアより世界にお届けしているポイトインドネシアです。
こんばんは、吉野の皆さん。今日、私、リンさんが1時間の日本語放送を担当します。
それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き、週刊誌さんさんに行きたいのウェブサイト www.poinews.id から吉野の放送をお聞きください。
インドネシア従事員のゴンハイ事故はまだウクライナにいるインドネシア国民の安全を保障する政府に要請しました。日曜に応じてウクライナに接触しているインドネシア国民が事故を起きないように避難を実施する必要があります。ゴンハイ事故はインドネシア国民の安全を優勝しなければならないからね。彼女は現時点で7章にいるためにウクライナにいる政府専業的にのイノリス住民の不満や人権を検討する必要があるという報告しました。したがって彼女は政府が関連する利害関係者に自習に応じて効果的に調整し、全てのイノリス国民を可能な限り迅速かつ安全に避難させ、帰宅させるように要請しました。それでは、次のニュースです。台湾は、ウクライナへの侵略に対して、ロシアに制裁を科す際に、民主主義国に関わると、その当局者は金曜日に述べました。台湾の指導者、台北の苏先生は、彼の党がそのような戦略を強く非難することを強調しました。台湾はウクライナの危機を感じ続けています。ワンミンファー先生は、台湾はロシアへの輸出を精査し、同盟国と調整して定める行動を取ると言いました。一方、台湾の外務省は、ウクライナの戦争を強行から解放するための適切な装置を採用するために、米国や他の国々と調整すると述べました。それでは、次のニュースです。ロシア軍は、その軍隊の攻撃を初日に、70人のウクライナ軍の標的を破壊したと主張しています。ロシア国防省のスポークマン、イゴー・テナシェンコフ氏は、11大型の飛行場、日照式場、海軍基地が停止されたと言います。それだけではなく、ロシアは S-300 および BUK-S1 ミサイルシステムの18のウクライナレーダーステーションを破壊し、4つのバイラクタ TV と戦艦、ドローンと複数の戦闘ヘリコプターを撃墜しました。これまでのところ、ロシアはロシアの主攻 F-2 攻撃機の撃墜による損失のみを主張しています。飛行機の墜落は攻撃によるものではなく、なんとか生き残ったパイロットエラーによるものでした。それでは、それでニュースです。ウクライナのサラリーメイズの